この朝私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所は歴代史第一29章、ごめんなさい、これ訂正してください、10節から14節です。歴代史第一29章10節から14節です。歴代史第一29章10節から14節です。それでは御言葉に聞きます。ダビデは全会衆の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父イスラエルの神主よ、あなたがとこしえからとこしえまで褒めたたえられますように。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて、主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ、力づけられるのです。私たちの神よ、今私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても、私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。国と力と栄えとは神のものという説教題です。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。皆さんのお持ちの聖書、もしくは今携帯のアプリでも聖書を開くことが できますから、皆さんの聖書には今お読みしました、この国と力と栄えとはというこの一文は記されているでしょうか。マタイの福音書の6章ですよね、6章の13節のところにこのように記されているか、ぜひ後でまた確認してもいただきたいんですけれども、私が調べたところによると、新改訳の第2版また第3版には聖書の中に括弧をつけて、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりと記されています。しかし新しい新改訳の2017ではこの言葉は脚注に移されています。つまり本文の中には残ってないんです。新共同訳聖書を開いてみると、そこにもこの言葉は国と力と栄えとはというのは記されていません。それはこの国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりというこの言葉は、これは主イエスが教えられた言葉ではなくて、後の教会が礼拝の中で主の祈りを祈る際に教会が後に付け加えたものだと、付け加えた言葉だと言われているからです。いろいろ少し文章を調べてみると、かなりごく初期の頃からこの一文というのは教会の中で祈られていたそうです。ですから、もしかしたら使徒であるペテロや、一番 若かったというか、一番多分聖書の中で弟子たちの中で長生きしたかなと思われる、ヨハネとかパウロなんかも、こう国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメンと私たちと同じように主の祈りを祈っていたかもしれません。この言葉は主イエスの教えられた言葉では直接的にはありません。ですから、こう厳密な人は 今私たちがこう共に学んでいる主の祈りの説教においては、この国と力と栄えとはというところを省く説教者もいます、相当に。しかし、同時にこの国と力と栄えとはというのは主イエスが教えられたものではないから、これは後の教会が付け加えたものだから、あまり意味のない言葉なんだ、あまり価値のない言葉なんだというかといえば、決してそうではないと思います。長い教会の歴史の中でこの言葉はとても大切にされてきたということは、この言葉にはきちんと意味がある。私たちは聖書そのものを大切にしています。聖書が誤りのない神の言葉、私たちの生活の唯一絶対の規範であるということを私たちは信じている。それではこの国と力と栄えとはという言葉、これはどう位置づけられるかというと、私たちは聖書と無関係の、聖書と正反対を向いている言葉としてではなくて、これ聖書と同じ方向を向いている、聖書と同じ心を言い表している、そういう言葉として、これ大切な言葉とできるんではないでしょうか。もう一度お読みします。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。私は子供の頃からこの主の祈りを祈ってきました。この言葉は古い言葉ですよね。古い言葉遣いです。で、私はずっとその言葉を祈りながら想像してたのは、国と力と栄えとは限りなく神様のものになりますようにというような意味として聞いてた。願いの言葉です。限りなく何時のものなればなりっていうのを願いの言葉として聞いてたんだけれども、年配の皆様はその意味をきちっとご存知であると思います。何時のものなればなり。この言葉は、あなたのものだからです。願いの言葉ではなくて、事実を告げる言葉なんです。願いの言葉じゃない。国と力と栄え。これまで主の祈りで、第2の祈願、御国が来ますように、第6の祈願、悪から救ってください、第1の祈願、皆が聖なるものとされますようにという、こういうものを祈りながら、最後に祈っているのはどういうことかというと、国と力と栄えとは、これらはあなたのものですという告白で、この祈りは終わっている。主の祈りは私たちをこうずっと祈り求めてきました。御国が第1の祈りから第6の祈りまで。こうなりますように、神様の皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、日ごとの糧を与え、罪を許し、悪から救ってくださいと。そして最後の最後の言葉、これは、これらの私たちの祈り求めるものを、あなたはすべて持っておられます、ということの告白です。これを与えてくださいという願いとか、これらがあなたのものとなりますようにって願いじゃない。これらをあなたはすべてお持ちだからですっていう、そういう告白の祈り。私たちの神は、私たちが主の祈りで祈り求めているそのすべてを持っておられる神。私たちの神はすべてを持っておられるとの告白的な祈りで、主の祈りは閉じられている。神がすべてを持っておられる。すべては神のものである。この主の祈りの最後の言葉は、聖書が教えていることと同じ方向を向いて、同じ心を言い表しています。今日開かれている聖書の言葉、歴代史の第一ですけれども、29章。これは、あのイスラエルのダビデ王が、神を礼拝するエルサレム神殿を建築する際の言葉です。29章の一節。ダビデ王は全会衆に言った。我が子ソロモンは神に選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もない。しかしこの工事は大きい。 なぜならこの宮は人のためではなく神である主のためのものだからである。私は全力を尽くして私の神の宮のために準備をしてきた。こう言ってからダビデはエルサレム神殿を作るために自分が持っていた莫大な資材を捧げる、献金するわけです。金銀財宝、どれほどのものであったか、それは聖書に記されています。神殿建築のためにダビデはこれらを捧げます。するとそれを見たイスラエルの各部族のリーダーたちもまた自ら進んで神殿建築のために捧げ始めた。おそらくこう彼らの目の前にこう金銀財宝がどんどんどんどん積み上げられていく、山のように積み上げられていく。それはその光景はともすると、おお私たちはすごい金持ちだったなとか、おおこれだけあれば何でもできる、私たちは何でもできるんじゃないかとか、そんなこう人の富とか力とか栄光の結集のような場面にすらなったかもしれない。けれどもダビデはこう言うんです。私たちの神イスラエルの神、私たちの父イスラエルの神主よ、あなたが常しえから常しえまで褒めたたえられますように。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。富と誉れは見前から出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ力づけられるのです。私たちの神よ、今私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても、私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。人の目から見れば、それは世界の目から見れば、積み上げられた金銀財宝は、こう人の富、力、権力の結集を意味したかもしれないけれども、それをダビデは見てこう言い表すんです。これらはすべて神から出たものです。これらはすべて神のものです。私たちはこの神からいただいたものを捧げたに過ぎませんと。すべては神のもの。すべては神から出ている。このことを最も明らかに克明に告白している言葉が11節の後半から12節の前半。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。富と誉れは見前から出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。すべてを支配し、すべてを所有される神。神殿建築のためにダビデ自身、また多くの人が献品、献金を捧げました。それが積み上がりました。ダビデの目にその積み上げられた金銀財宝を通してこう見てる。これはすべて神からのもの。これはすべて神のもの。そしてもう一つダビデは見ているのは、父なる神は目の前に積まれた金銀財宝よりもはるかに豊かに、はるかに無限にお持ちの方なのだ。すべては、このすべては父なる神のもの、そしてこれを超えたあらゆるすべても、これも父なる神のものだ、神から来ている。 私が白い聖書教会に赴任して最初に、まあ最初にだったか、でも驚いたことの一つが、こう、この教会では献品というのが非常に盛んにされてるんだなということに驚かされました。今コロナでなかなか J キッズの春、夏、まあ秋はまああれですけど、冬とかクリスマス、特別な集会がなかなかしづらくなっていますし、特に飲食はできないからしていませんけど、それまでは集会があるたびに、皆さんこういう献品をお願いできませんかっていうふうに献品リストを作ってあちらのホワイトボードに貼り出していました。 JK プラスでもバーベキューするんで献品お願いしますっていうと、本当に多くの献品を皆さんしてくださった。ちょっと大げさに言えば、もう我先にと本当に記入されていくっていうか、お願いをしたらその週にもうどんどんいろいろ埋められていく様子を見て、私はこれ驚いたんです。私の知ってる教会の中では献品という言葉とか献品をするっていうことはわかるんだけど、こんなに盛んにいろいろなものが献品される教会があったんだ。私はそんなことでこうシロイに来て驚かされたわけです。そして私は今この教会の中にあるこう献品という、まあ、この教会文化と言っていいんでしょうか、これをとても良い機会であるとそのように思っています。献品すること、また献金することも同じですけども、お捧げする一人一人が、これは自分が捧げたんだとか、これだけ俺は捧げたんだ、これだけ私は捧げたんだと自分を誇り、自分の功績にするのではなくて、自ら進んで献品する、献品する。これはすべて神のものだから。これはすべて神から来たものだから。そう信じて、これを神のために献品します、献金します。ある意味この献品文化っていうのは、すべては神のもの。全ては神から来るという信仰を育む良い機会なんだなと、私はそんなふうに思っています。ですからこれからもこういう信仰を育む良い機会として、この献品という事柄をこうぜひ皆さんと共有しながら大切にしていきたいなと願っています。国と力と栄えとは、全てはあなたのものだからです。あのダビデは金銀財宝を見つめながら、神がこれを与え、さらに神が全てをお持ちであると見つめたように、私たちもこの国と力と栄えとは全てがあなたのものだからですという、この最後の祈りを通して、私たちが祈り求めたものを全て父なる神は持っておられると信じて祈る。天の父なる神は私たちの祈り求める国と力と栄え、私たちの祈り求めるそのすべてを持っておられる方です。この祈りは私たちの祈りに確信という二文字を刻む、そのような言葉です。確信です。主の祈りを祈りながら、一つ一つの祈りを、願いを祈りながら、これは与えられるだろうか、これは与えられないだろうか、皆が崇められるだろうか、御国は来るんだろうか、御心はなされるんだろうか、日ごとの糧与えられるんだろうか、罪許されるんだろうか、悪から救われるんだろうかと、こう不安げに祈るのではなく、私たちの祈り求めている国と力と栄えとはあなたのものですと祈ることができる。あなたはそのすべてをお持ちなる神ですと信じて、この祈りを祈ることができる。私たちは主の祈りを祈りながら、これ真剣に祈りながら、不確かな思いでどうかな、どうかなって悩みながら祈るんではなくて、主はすべてをお持ちです。私の祈り求めるすべてをお持ちです。そしてその主が私に与えてくださるんです。確信を持って、この祈りを始め、主の祈りを祈り終えることができる。なんだか主の祈りっていうと、こう もしかしたら皆さんの中でも、まあ、私もそうだったけど、本当にぼんやりしながら祈ってる。で、学んできてるんだけど、それでもまだぼんやりしてるかもしれない。で、学べば学ぶほど、本当にこれ与えられるのかな、本当にこうなるのかなって迷いがあるかもしれない。そうですよね。私たち日常生活振り返ると、自分自身は神の御名を本当に崇めてるだろうか、主の祈りを祈りながら、神の国が来ますようにと祈りながら来るんだろうか、御心がなりますようにと願いながら、私は御心を求めてるだろうか、主の祈り祈りながら、私自身は主の祈りとは全然無関係な、もしくは正反対な生活してるんじゃないかと、そんなモヤモヤがあるかもしれない。水曜日の祈祷会で今主の祈り学んでるんです。で、主の祈りを一つ一つの言葉を丁寧に解説を読みながら学んでいく中で、やっぱり聞こえてくる言葉は難しいよねっていう言葉なんですね。皆が崇められますように、学ぶんだけど難しいよね。御心が天で行われるように、地でも行われますように、学ぶんだけど学んでできるのかねっていう、そういう思いがやっぱり祈祷会の中でも聞こえてくるし、私自身もこの口からそんな風に言ってしまう時がある。皆が崇められること、御国を求めること、御心を求めること、難しいですよねと。けれども、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、この最後の祈りがどうなんだろうってフラフラする私たちの心をガチッと捉えてくださって、確信をもたらしてくれる。私たちの祈り求めている、神の皆が崇められますように、神は皆を崇められるようにしてくださる。神の御国が来ますように、神は御国を来たらせてくださる。神の御心が天で行われるように、地でも行われますように、そのようにさせてくださる。日ごとの糧は与えられる、日ごとの罪は許される、日ごとに悪から救われる。なぜか、すべてが私たちの天の父なる神のものであり、その私たちの必要を天の父なる神は与えてくださる。私たちは確信を持って信じて祈れる。祈り求める、主の祈りによって祈り求める、そのすべてが神の御心にかない、神のものであり、そのすべてを神が与えてくださると信じて祈れる。主の祈りをこう皆さん分かりやすくするために、前半と後半に分けました。そのことも覚えておられると思います。第1から第3の祈りは神を崇める祈りとして、そして後半は神に信頼する、神が与えてくださるから神を信頼する祈りとして分けてきました。今日は最後ですので、その2つを1つにまとめる、1つに言い表すなら、主の祈りは神の栄光のための祈りとして言い表すことができます。私たちは今ここで礼拝を捧げている。この礼拝を捧げる、ここで神の皆が崇められ、神の栄光を私たちは表しています。神の栄光を表すというのは、決して何かこう特別なことではなくて、私たちがここで神を愛し、神を礼拝する、ここにもう現れています。福音宣教の働きを通して、御国の広がりの働きを通して、今日の朝 J-Kids が行われた。そこに、外部からの子供たちは来れなかったかもしれないけども、その働き自体もすでに神の栄光を表している。または、こう私たちが神を信頼し生きる。神様、日ごとの糧があなたから与えられることを信じます。そこに神の栄光を表され。あなたの罪の許しを信じます。そこに神の栄光を表され。 あなたが悪から救ってくださることを信じる。神を信じて生きるそのものがもう神の栄光を表している。皆さん、私たちは神の栄光を表して生きています。少なくとも今ここに集い、またオンラインで礼拝を捧げているお一人お一人は、神の御名を崇め、神の栄光を表している。しかしまた同時に、これ先ほどの繰り返しともなりますけれども、私たちは神の栄光を表す一方、神の栄光を損なうように生きている。そういう自分を知っている。日曜日、教会でのニコニコ笑顔と、平日、家に帰った後の皆さんのお顔はいかがでしょうか。もしかしたら、神の栄光を損なうかもしれない家庭での顔や夫婦での言動、また親子の姿があるかもしれない。職場で、学校で、あらゆるところで私たちは神の栄光を表しているだろうか。時に神の栄光を邪魔するかのような自分がいるのではないだろうか。ですけれども、それでも私たちは主の祈りが与えられている。私たちはもう一度天を見上げて、父なる神を仰ぎ見て、こう祈っていいんだ、こう祈りなさいと促されている。国と力と栄とは、すべて神のものだからです。すべてをお持ちの神が、私たちを神の栄光のために生きるものとしてくださっている。主の祈りを祈る度ごとに、私たちは神の栄光のために生きるものとされている。神の栄光のために今日も生きるものと私たちはされてゆく。国と力と栄とは、すべて神のものだからです。神がそれを与えてくださいます。神がそれを私たちに、この身に、私たちのこの生涯に成してくださる。私たちはこう信じて、主の祈りを祈るんです。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。とうとう最後の言葉となります。最後の最後の言葉、アーメン。ハイデルベルク信仰問答は、このアーメンという言葉について次のように解説しています。アーメンとは、それが真実であり確実であるということです。なぜなら、これらのことを神に願い求めていると、私が心の中で感じているよりもはるかに確実に、私の祈りはこの方に聞かれているからです。私たちに主の祈りを教えて、主の祈りを与えて、主の祈りを祈るように促しておられる神は、私たちのこの主の祈りを確かに確実に聞いてくださっている。私たちの祈りの姿勢において落とし穴となるのは、自分の祈りは聞かれているんだろうか、聞かれていないんだろうか、自分の祈りは神に届いているんだろうか、届いていないんだろうかと迷うことです。しかし聖書は、神は私たちの祈りを聞いておられる。あなたが心で聞かれている、届いていると思う思わないよりも、はるかに確実に、私たちの祈りは天の父なる神に聞かれている、届いている。アーメンという言葉は、その確実さを言い表しているんだとハイデルベルクは言うんです。私たちはアーメンと祈りを閉じるたびごとに、私たちの主の祈りは確かに確実に父なる神に聞かれている。父なる神は私たちの日ごとの主の祈りに応え、私たちを日ごとに神の栄光を表し生きるものとしてくださっている。 そして私たちを通してこの世界に神の栄光が表されていくんだ。我が力で、この拳で神の栄光を表し生きるのではない。神のお持ちの力で、神のお持ちの御業によって私たちは神の栄光を表していくんだ。神はその御力を与えてくださり、私たちを通して皆が崇められます。皆さん、私たちを通して御国が来ます。御心が天で行われるように地でも行われます。なぜですか？神がそのすべてをお持ちだからです。与えられるからです。日ごとの糧が与えられ、罪許され、悪から救い出される。私たちはそのことを信じる、その信仰をも与えられます。その信仰を神が持っておられます。私たちは神の栄光を表し生きるものとされていく。今日、共にもう一度主の祈りを祈りたいと思います。神の栄光のために生きるものとされていく。今日も明日もこの一週間も私たちは神の栄光を表し生きるものとされていく。私たちはそう信じて主の祈りを祈りたいと思います。私たちは学校で、職場で、家庭で、離れて住んでいる子どもたちとも、そこにおいて神の栄光を豊かに豊かに表し生きるものとされています。主の祈りを祈り続けましょう。主の祈りの確かさを私たちは信じて歩んでいきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストを通して私たちに主の祈りをお与えくださり感謝します。あなたは私たちにこの祈りを与え、祈る私たちに求める一つ一つをお与えくださり、神の栄光を表し生きるものとしてくださいます。神の栄光とは遠い、神の栄光を損なう私たちのその姿に心を奪われますが、しかしイエス様、あなたはこう祈れと私たちを立ち直らせてくださいます。どうぞあなたが与えてくださった主の祈りを祈りつつ、それでもなお主が私たちを神の栄光のための生涯に、神の栄光を表し生きる生涯に導いておられる、その確信を立って祈り続けさせてください。今から私たちはここでもう一度主の祈りを捧げます。新しい一週間、神の栄光のために、神の栄光を表し生きる一週間とお導きください。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。